国家試験に合格できそうで嬉しいんですけど、なぜか後悔しそうと思ってしまうと。どうして後悔しそうと思うのでしょうか。どうしてだと思います。どうして後悔しそうだと思うんですか。
今も何か過去のあの時にあれやってればいいかなと、今も後悔してるから、それがこれからも続くと思っちゃうんですよ。そういうことではない。
なんで後悔しそうですか。なんで後悔しそう。なんで後悔しそう。なんで
今多分何かやっとけばいいようなことが何かあるんでしょうけど、それがわからないから後悔しそうなんです。
何かやっとけばいいことがその分からないから後悔しそう。
そう。
なんで後悔しそうだと思うんですか。後悔。後悔。まず後悔するってことはどういうこと。
まあ言葉。
後悔。
言葉を捉えていくと後に区切りなので。
後悔するってことは。後悔するってことは。後悔する。まずこの言葉の意味から、ね、仏教的に解釈していく必要がありますよね。なんとなく後悔しそうな気がする、ね、後悔しそうってことはどういうこと。
過去はそう思わなかったけど、後に、まあ、未来に悔いてそう、悔いている。
後悔しそうってことはどういうこと。清盛さん、後悔しそう。後悔って何ですか。後悔、
まあ、文字通り後に後になって、ああまずかったなあと、失敗したなあと、悔しがる、自分のしたことに対して悔しがる。
ん、うん、お母さん後悔ってどういう意味ですか。後悔、後悔、後悔って何。後悔、
みんなと同じようなことしかあって
後悔
いやもうそれしか出てこないですね。
後悔、
後悔、
後悔、後悔しそう。この言葉から後悔しそう、後悔しそう。
なんか失敗を恐れてるとか、そういう
後悔しそう。
日本語的にはそれでいいと、これでいいと思うんですけど、仏教的に違うということですか。
え、違うんですよ。どういう心からこういうのが起きているかっていうことですよね。
どういう
心から、その心についての分析が仏教ってことですよ、ね。うん、後悔しそう。後悔っていうのは何。
後悔、
後悔、
いや本当にやめときゃよかったなとか、そういうことだと思います。
後悔っていうのはね、いいですか。前に、
はい、
これをやっておけば、
はい、
こんなことにならなかった、うん、ね、これを後悔、前にこれをやっておけばこんなことにはならなかったということはどういうこと。前にこんなこれをやっておけばこんなことにはならなかったということは、
そのこれにあたる部分を今やっているかもなって思ってるんですね。
これって、これをやっておけばこんなことにはならなかった。
何かやってないことがあるんじゃないかって今思ってるんですね。
うん、やってないことがあるんじゃないかっていうふうに思うわけでしょ。
ええ。
どうして。これを思っていたら、
はい、
これを思っていたら間違いなく後悔します。これを思っていたら間違いなく後悔するんです。ね、後悔する。どうして？間違いなく後悔する。
それを思っててもなんか後悔するような事象がなければ後悔しないと思うんですけど、事象といいますか出来事がなかったら、どうしてか、
こういうのを思っていたら間違いなく後悔するね。もう医者なんかになるんじゃないか、どうして医者という道を選んでしまったっていうふうになる。どうして、
どうしてか、
どうして、
言い出したらキリがなくないですかこれ、
はい、前にこれをやっておけばこんなことにはならなかった。後悔するかもしれない、後悔するかもしれない、ね、後悔するかもしれないって思ってる時点で間違いなく後悔する、ね、間違いなく後悔する。 これを見て、ね、思いません？今日もさ、これを見て、前にこれをやっておけばこんなことにはならなかった。
いや、本当その通りだと思いますけど。
これをやっておけばこんなことにはならなかったっていうことを見て、うん、ね、これでは良くないなっていう。うん、何が良くないんですか？前にこれをやっておけばこんなことにはならなかった。
今、その項目がまだあるかどうかですね。現時点において、これやっておけばというのが、あったら後悔するかもしれませんね、
はい、これをやっておけばこんなことにはならなかったっていう気持ちが起きるわけでしょ、これ前にこれをやっておけばこんなことにならなかった。で、これが何かがわからないわけでしょ、
これははっきりさせ
ない、これが何かということがわからない、
それは多分未来にはわかるけど今はわからないってことなんですね。
でもこういうふうに思うってことはどういうこと、こういうふうに思うってことは
なんか後悔することが前提になっている。
違う、ね、前にこれをやっておけばこんなことにはならなかった。お母さんも心当たりないですか、ね、前にこれをやっておけばこんなことにはならなかった、
人生そのままが
そうだから、そうじゃなくて、これよくお父さんに向けてるじゃないですか、ね、なんでこんなことをやったのなんでこうしたの、なんでこうしたの、なんでこうなの、ね、わかります。この大前提は、ね、ミスをしなくて済むっていうところに立っていることなんです。ね、ミスをしなくて済むっていうところに、ね、価値を置いてる。
置いていると思います、
ね、そんな私がミスの連続だったら、
ミスしてる私、自分に価値がないって思うんです
。ああ、そう、うん、ね、だからミスをしなくて済むっていうところに立ってるんです。だからミスをしなくて、ミスをしてしまった時に事前にこれをやっておけばってなんです。
そうですね、
ミスをしなかった、ね、これをやっておけばミスをしなかった、これをやる時間はあったはずなのにって思うんです。
はい、実際あったんだと思いますね。
これやる時間はあったはずなのに、ね、どうしてミスをしてしまった。お母さんだったらね、お父さんなんでこんなことしたのと、ね、気をつければと、こういうことをしなくて済むじゃないか、こういうふうに思うでしょ、ね、ちゃんと心がけていたらこういうことをしなくて済むでしょ、ね、こうしていればこんな風にはならなかったの。ああしていればこんな風にはならなかったの。そう。ね。大前提に何もね、問題が起きることなく、滞りなく物事が進んでいくのが当然と思ってるんです。
そうですね。
滞りなく物事が進んでいくことが、ね、当然っていうふうになることを何と言うんですか。滞りなく物事が進んでいくことが当然っていうふうに思うことを何て言うんですか。お母さん、何て言う？滞りなく物事が進んでいって当然だっていうふうに思う心をなんていう、なんていうね、なんていう、そこからあ、そういうことなんだなとね、分かってくるわけです。滞りなく物事が進んで当然だと思う心を何と言うんでしょう。じゃあお父さん何て言うでしょう。滞りなく物事が進んでいって当然だっていうふうに思う心、ね、それがミスがしたために、ね、滞りなく物事が進むことができなかった、私が悪いっていうことになる、ね、そうするとすぐにこういうことがちゃんとやっておけばこんなことにはならなかったのに、こういうことをちゃんとやっていればこんなことにはならなかったのにっていうふうに思う、ね、もうまさにこう仏教の香りがしません？仏教の香りが、これを聞くと、あ、本当にこれ仏教を、まさに仏教、ザ仏教って感じじゃないですか。もう仏教にしか答えがないみたいな、ね、こういうふうに思うってことなんです。わかります？何事も何か問題が起きた時に、あの時こうしていれば。こんなことにはならなかったのにっていうふうに思うってことなんです。ね。わかります？例えばお母さんだったらお父さんがちゃんとこうしていればこんなことにはならなかったのに。ね。こうしておればこんなことにはならなかったのに。こうしておればこんなことにならなかったのに。ね。こういうふうに思う。でこうしておればこんなことにはならなかった、ね、物事が滞りなく進んでいくって思う心を何という、
この情緒斉藤、
滞りなく物事が進んでいくこと、
情緒斉、
情逸って言うんですね。ね、情逸って言うんです。ね、情逸っていうのは何か決めた通りに物事が進んでいく。自分がこうだと決めたことは いつでもこうだっていうふうに思う、ね、思う心。だから何かあった時に、ね、ちゃんと準備しておけばこういうことがなかったのに、こういうふうに思うってことです。何かあった時に、ね、ちゃんと準備しておけばこういうふうにならなかったのに、何かあった時にちゃんと準備すればこういうことにならなかったのに、こういうことを何回も繰り返す、ね、これはどうして、どうして、どうして、
その上位という心があるから、
上位という心があるから
です。
上位という心があるとどうしてこういう心になるんですか。このメカニズムをちょっとこう教えてほしいわけですね。メカニズム、
上位ということを認めたくないから。
うん、違う、上位っていうのは自分の中で当然だと思う心なんです。いいですか。上位っていうのは自分の中でこうだと決めたことは何百回やっても、ね、それが普通に行われるというふうに思う心を上位っていうんです。常に一つってことですか、ね、それが滞りなく行われなかった時にそれはおかしいっていうふうに見るってことなんです。おかしい、そういうことが起きることはおかしい。例えばみんながミスをしないのに自分だけミスをしたら、それはおかしいっていうふうに見るんです。
見てますね、やっぱり。
おかしい。みんながミスをしないのに私だけミスをしたらおかしいっていうふうに見るんです。おかしいっていうふうに見るっていうことは、そういうことが起きないのが当然だという心があるんです、ね、当然だと。いいですか。この上位っていうのはがと、ね、結びついてるわけ。がイコール上位なわけ。がイコール上位セットなんです。がイコール上位だから、上位じゃなければがが
崩れる、
崩れる、がが崩れるっていうことはどうなる、
苦しむんですか。
がが崩れるっていうことは自分は価値がないんじゃないかと思ってしまうってことです。わかります。自分が医者として仕事をしていた、ミスをしてがが崩れたら、ね、自分は医師として意味がないんじゃないか、価値がないんじゃないか、ね、こういうふうに思う。ミスをしないことが当然だと思ってる。ミスをしないことが当然だと。お母さんだったら毎日がね、物事が当たり前のように進んでいくことが、自分の思い通りに進んでいくことが当然だと思ってるんです。当然だと思ってるからこそ後悔しそうっていうのが出てくるわけ。この後悔しそう、何をおっしゃるの。今からね、医者の卵としていくんでしょ。どれだけミスをするか分かんないじゃないですか。
なんで特に僕は多そう
な、ね、どれだけミスをするかもしれないのに、うん、何を後悔しそう言ってるんですか、うん、ね、何を後悔、後悔しそうっていうことを言ってるっていうこと自体が、もうミスなんて起こることがないっていうね、ところに立ってるってことなんです。だから何言ってるの、自分っていうものをよく知ってるでしょ、ね、自分がミスをしなくて 医者でやっていけると思います？
いや、それこそ想像つかないですね。
想像つかないね、想像つかない。だけど想像つかない時にミスをした時に、ね、その反省の仕方がこれをやっておけばよかったっていう反省をしてるってことなんです。
ああ、そういう思考になりそうなんです。
これをやっておけばミスをしなかったということは、ミスをしない人間だっていうところに立ってるってことなんです、ね、お母さん方は物事が思い通りに進んでいくっていうふうに思ってるってことなんです、ね、なんでそう思うのってことです。なんで、なんでそういうふうに思う、ここなんです。この気持ちが、この気持ちが強いのはどうしてってことなんです、ね、後悔しそう、後悔しそうっていう言葉が出てくる時点で、ね、ミスをして失敗するかもしれないっていう意味なんです、ね、でもちゃんと準備すればミスをしなかったのにっていうふうに思ってるってことなんです、ね、お母さんだったらお父さんがこういうふうに動いてくれたらこんなことにはならなかったのに、ヘルパーさんがこういうふうに動いてくれたらこんなことにはならなかったのに、こういうことにならなかったのにってならないことが当然だと思ってるんです。そういうことが起きないことが当然だと思ってるんです。なんでなんです。なんで、なんでそういうふうに思うの、いいですか、なんで我が崩れないようにね生きてるのってことなんです。生きていたら我が崩れることはいっぱいあるはずなんです。人生の中で何度崩れても我が崩れないようにと思うのはどうしてってことなんです。何度崩れても、何度崩れても我は崩れないように、我は崩れないようにっていうふうになるね。そして我が崩れた時には自分は価値がないんじゃないかとなる、ね、もしこのまま行ってちょっと厳しい環境だったらミスの連続になる。もうミスの連続になったらね、誰も何も言わないのに、ああ僕って間に合わないんだ、必要とされないんだ、ここにいる居場所がないんだと思ってやめたくなりますよ。
そういうのだけは
ね、なんでなん、自分はミスをしそうだと、ミスをしてしまうものだ、お母さんが思い通りにならないことがちょくちょく起きる、ちょくちょく起きてるのに、ああ思い通りにならないことがあるのは当然だなっていうふうにならずにね、その度ごとにこの人がこういうことをやっておけばっていうふうになるわけ。その発想が、問題が起きないことを当然だっていうところに立って発想するわけ。ね、この言葉で前にこれをやっておけばっていうのは、やっておけばこういうことにならなかった。こういう発想するっていうことはね、ね、ちゃんと全部準備しておけば、こういうことにはならないっていう気持ちがあるってことなんです。ね。それが、例えば自分じゃない。相手が何かミスをして起きたとしたら、相手がこういうことをやっておけばって思うってことでしょ？
そうなる、そうですね。
ね。看護師さんが何かしてミスをしたら、看護師はこういうことをやっておけばってなるわけでしょ？
ああそういう思考パターンですね僕は。
ね、なんで、なんでそういうふうにするの、なんでそういうふうにするのかっていうと、ミスをすることによって価値が失われると思うからなんです。価値が、価値が失われる。ね。そういうふうに思うから。だからその自分がミスの連続だっていうふうになったら 価値がないんだ。こんなに一生懸命頑張ってね、医師になったのに、俺は医師に向いてないんじゃないか。みんなに迷惑をかけるだけじゃないか。こういうふうに思う。なんで？
なんでか。
なんで？
いや、ミスをしてへこむのはみんなそうだと思うんですけど、特に傷つき方が大きいわけですね。
そう、ミスをしてへこむのはあるけど、この発想ね、前にこれをやっておけば、ね、やっておけばこんなことにはならなかった。こんなことにはならなかった、わかります？こんなことが起きたこと自体が問題だって言ってるわけ、ね、なんとかすればこんなことにはならずに済むって思ってるってことなんです。もしそれが連続して起きたら、もうそれだけでね、医師としての自信はもうガラガラと崩れ落ちてね、
なりそうですね。
なりそうでしょ。だから後悔しそうって言ってるわけ。なんでこんな気持ちになる、なんで上位の気持ちが強くなる、ここなんです。上位の気持ちが強くなるのはどうしてってことなんです。上位の気持ちが強くなるのはね、お母さん、どうして上位の気持ちが強くなるんだと思います？上位の気持ちが強いってことはね、全部決めてその通りに物事が進んでほしいっていう心なんです。なんで？なんでその気持ちが強くなる？全部決めてね、その通りに進んでいってほしいって思うことはどうしてなのかな？どうしてなの？そこが仏教なわけ。なんで全て決めた通りに物事が進んでほしいっていうふうに思うのか、ね、なんでなんですか。もうなんでですか。なんで上位の気持ちが強いんですか。我が強いんですか。
余計な時間を使いたくない。
違う。
無常を認めたくないから、
うん、なんで上位の気持ちが、この上位の気持ちが強いっていうことはね、これ共通しているね、この言葉が上位の気持ちが強いってことね、わかります？つまり結果が起きました、こういうことがなければこういうふうに思う、つまりこういうことがなければこういうことは起きなかった、起きないことを前提に生きてるってことなんです。私の人生はこういうことが起きることはない、なんでなんでこういうことが起きることはないっていうところに立ってるんです。なんでこういうことが起きることはない、なんで、お母さん、なんでなんです。そこがね、ポイントなんです。わかります？なんでね、我が崩れたらいけないんですか。そこなんですよ。我が崩れないように、崩れないように生きてるってことなんです、ね、我が崩れないように、崩れないように、なんで崩れないように生きてるんです。
その我の修復能力は著しく低いんだぞ。
違うなんで我が、ね、崩れないように生きるんです。
自分が分からなくなるから、
感情が吹き上がる。
ということは
感情を抑えてる。
ということは
そういう感情があるんですね。
そういう感情がある。
そういう感情は自分じゃないと思って。
違う。
その感情を人に見られたくない。 その感情を認めたくない、
うん、感情が吹き上がる、うん、感情が吹き上がったらどうなる、
見捨てられる、
うん、感情吹き上がったら、感情が吹き上がったらその感情を受け止めてもらおうと思うんです、うん、ね、この我の強い人はね、共通して私はそんな感情を受け止めてもらわなくても、うん、ね、一人で生きていけるという気持ちが強いんです、うん、一人で生きていける、こういう気持ちが強いんです、
ね、受け止めてもらえなくてもいいと思うんですか。
違う違う違う、受け止めてもらわなくてもいいじゃなくて、受け止めてもらうようなことが起きないように生きてるってことなんです。うん、ね、受け止めてもらうようなことが起きないように生きてる。ね、だからね、初めから準備しておけばミスをすることもない。ミスをすることがなかったら私はね、人に頼らなくても生きていける、私は人に頼ることなんてない、強い人間なんだと思っておれるわけ、うん、ね、こういうふうに思ってるってことなんです。つまり頼ることなく生きていけると、頼らなくても生きていきたい、そのためにはミスがない方がいい、ね、お母さんだったら思い通りに物事が進んでくれたら、ね、進んでくれたら私は一人で生きていけると、こういうふうに思ってる。だからお母さんの心の中には何か全部もうね、嫌になったら全部切ってっていうのがあるわけ、全部切って一人で生きていける、ね、ね、朝ドラのキミコの話で言ったならば、ね、本当は寂しいのに全部切って生きていける、切っていけるのが強い人間だ、こういうふうに思ってるってことです。強い人間っていうのはね、全部切れる人間なんだ、こういうのがあるってことなんです。自分の中にね、自分を支えてくれる存在がいなければ、支えてくれるっていうのはお世話をしてくれるのとは違うんです。支えてくれるっていうのは全部自分がやってもこの心を支えてくれる存在ってことなんです。この心を支えてくれるね、そういう存在が私たちには必要なんです。ところがね、小さい時に支えてくれるはずの親が支えてくれなかった、そうするとね、もうなくてもいいやってなるわけ、そんなものいなくてもいいや。ところがね、そんなことをなくてもいいやっていうことは愛欲が歪むんです。愛欲っていうのは認めてほしい、愛してほしい、大事にしてほしい、こういう心なんです。それが愛欲が歪むと価値に移るんです。価値があれば無条件で人は大事にしてくれる、 こういうふうに思うようになるんです。価値があれば人は私を大事にしてくれる。ね。だから価値がなくなることが恐ろしくなる。価値がなかったらお荷物だ、邪魔者だ、いらないものだ。こういうふうになる。価値がない人間は、人は冷たくなる。価値が欲しい、価値が欲しい、価値が欲しい。でも自分が努力したからといって価値を認めてくれるわけじゃない。そうすると誰からも認めてもらえるような価値が欲しい。ね、価値にとらわれるようになる。価値にとらわれるってことは、価値は我だから、我は上一主宰だから、ね、上一、この場合だったら上一が強くなる。自分が自分の決めたルールに従ってきちきちっとやっていけるようになったならば、自分は価値のある人間だっていうふうに思える。そうするとね、誰からも愛してもらえるわけじゃないのに、まるで自分は大事にされているかのような自己満足に浸れるんです。だから価値を失うイコール、
ね、自己満足できなくなる。
そう、自分はいらない人間だっていうふうになる。だから価値が大事、価値が大事ってことは上位が大事、上位が大事ってことはミスをしないように、ミスをしないようにっていうのはこれをやっておけばっていうふうになるわけです。だから後悔しそう、これから飛び込んでいくところは自分が自分の力ではね、何度も間に合わないってことが知らされるところだっていうことを薄々感じてるから、後悔しそうっていうふうになるわけです。後悔しそうイコールミスをしそうってことです。
そうですね
その時に今やっとけばミスをしなくて済む、今やっとけばミスをしなくても済む、こういうふうになりたい。でもそうじゃない、ね、そうじゃないんです。あなたにとって大事なのはミスをした時に素直にね、話を聞いてもらえませんかって言える相手なんです。
そういう人がいないと苦しいですね、確かに。
そう、ね、だけどこの発想だとね、誰かに頼る前にちゃんと準備してミスをしないようにしようってなる。それをミスをするとね、もう苦しいってなるんです。なんで苦しいか、なんで苦しいかって言ったらね、もう何とかしてミスをしないところに、ね、価値のある人間を取り戻そうっていうふうにしちゃうんです。
そこばっかり力ない。
そう、そこばっかり、価値ばっかりにとらわれるんです。大丈夫、あなたが必死に求めてる価値は臨終になったら崩れるからね、崩れるから、それを求めても意味がないんです。価値を求めるのは愛欲を求められるね、愛欲が価値を手に入れたら手に入ると思ってるから。親鸞聖人にも言うじゃないですか、悲しかなやぐとくらん、愛欲の後悔に沈没してるのに妙理という価値を問題にして、ね、この価値、価値を認めてもらいたいってなるから愛欲が素直に出せなくて迷惑してると。
なるほど。
ね、あなたにとって最後まで支えてくれる人はね、この仏法の関係なんです。善知識なんです。善知識は絶対に見捨てない、ね、あなたがどんな結果になっても支えていく。
お願いします、
ね、その 支えてくれる人を信じない心があるんです。どうせ裏切られるっていうのが根深くあるんです。でもね、人間というのは我が崩れることがいっぱいあるわけですよ、ね、その時にどうしてもね、一人で乗り越えようとしちゃう、うん、この気持ちを受け止めてもらって乗り越えようじゃなくて、一人で乗り越えようって思っちゃう。
そこを変えていかないとダメです。
そう、このね、上一に現れるわけ。上一、上一、これがね、いわゆる一人で生きていかなくちゃっていう気持ちが強くなれば強くなるほど、ね、思い通りにならないとズワッと切って一人で頑張ろうとしちゃうわけ。支えてくれる人がいてもね、支えてくれる人なんていいや、私一人で頑張るってなっちゃうんです。そうじゃないんです、ね、支えてくれる人を最後までこうね、あなたがいないとダメなんですって支えてもらわなくちゃいけないんです。
そういうふうに心を変えていけますかね。
ね、変えていかないと、
変えていかないと、
これからの医師としてのね、仕事がハードになればなるほど、もうね、辞めたいっていう気持ちが強くなる。
ああ、そうですね。
だって価値を失われるから。
まあ、必ずありますよね。これからもどんどん、初めてのばかりやから。
うん、ね、価値じゃない、価値じゃない、愛欲が大事なんです。私たちにとって愛欲っていうのはね、気持ちを受け止めてくれる人なんです。ね、今のままだと気持ちを受け止めてもらいたくなっても思い通りにならないとその人まで切って一人で抱え込んじゃう。で、何とかしてミスをしないように、ミスをしないように、ミスをしないようにっていうふうに走っていくんです。ね。その、頑張る原動力は愛欲だからね。
ええ。
ね。価値で頑張るのは割愛だから、愛を求めて頑張る。
割愛なんですね。
分かっていただきました。
はい、
はい、じゃあ